皆さんこんにちは、 EFT ジャパンの武田です。今回もブレンダさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。ブレンダさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回質問ということで、はい、最近は本屋さん行ってもですね、はい、質問に関する本というのはものすごくたくさん出てるんですよね。
そうみたいですね、
は
い、
でよく質問の質が人生の質を決めるなんてことがですね、よく最近は言われるようになりまして、はい、まずね、なんで質問が大事かというと、はい、一つあれですかね、私たち人間というのはこう24時間四六時中ですね、自分の中でこう内部対話とかですね、意思決定とかですね、そんな言葉が言われますけれども、ずっと質問を続けてるんですよね。
そうですね、気づかないんですけどね。
そうです、で例えばネガティブ思考とか、過去にこだわってる人って意外にこう多い質問が、なんでだろうとか、でなんでだろうっていう質問って意外に多くて、でこの質問を自分の内部対話でやっちゃうと、回答って必ずネガティブになっちゃうんですよね。
そうですね、
なんでだろうって言うと、必ずそうなんていうか、ネガティブな方向の答えしか出てこなくなっちゃうんですね。
はいはいはい。
例えばなんでこんな嫌なこと起こったんだろうって思うと、
もうそこからネガですもんね。
そうです、そこから切り替えていくのってものすごく難しいので、
そうですね、
もうその思考が走った瞬間に、基本的にはもうネガティブな感情が生まれてきちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
だからすごいこの質問っていうのは重要で、例えば意図的に、例えばいろんなこと起こったとしても、今の出来事って何も学びがあるだろうとか、今のこう出来事から何がこう気づけるだろうとかですね、ちょっと意識して変えていくだけでも、すごく変わっていくんですよね。
そうですね、今ちょっとお話聞いてて、ちょっと思い出したのが、私たち子供の頃っていっぱい質問するじゃないですか。もう大人が、もううるさいっていうぐらいにね、いっぱい質問して、
そうなんです。
で子供が質問する内容っていうのは結構明るいんですよ。なんでこうなるの、なんでこうするの、どうしてどうしてどうしてっていうふうに、で逆にその子供はあんまりそのなんでだろうって、なんで今怒られたんだろうとか、そっちの方にこう長くこう引きずっていくようなことあんまりしないんですよね、で割とそういうことは逆にスポッと切って、もう次に行っちゃおうっていう風なところがあるんだけども、大人になるとね、どうしてもね、こうじわじわじわとなんかこう嫌な体験をしていってるうちに、なんでこんなことになったんだろう、どうしてだろうっていうのは、でもそれがなかなかこう自分がっていうよりはなんかこうね、その外の世界がちょっとね、ネガなんだから仕方がないというふうに、逆にもう質問してまた結論を勝手に自分で決めてしまってっていうふうな、そういうちょっと流れになる傾向にありますよね。
そうですね、で今ブレンダさんが言ったように、こう頭ではね、なんか良くないなって思うんですけど、意外にこの自分の枠の中で質問してるってことが多いので、なかなかこれ変えられない、変えにくいものでもあるんですよね。
ですね。
で例えばこの前私ビジネス EFT の、フェーズ2講座っていうのをやったんですけど、この質問だけで、もう半日以上ちょっとロープレイとかもやったんですけども、なかなかやっぱり皆さん出てこないっていうのが痛感されてたみたいで、特にビジネス EFT の場合っていうのはあんまり何て言うんですか、カウンセリング的じゃなくて、コンサルティング的な要素っていうか、コーチング的な要素かなり含んでるので、もう変えられないものにあんまり意識向けないでおきましょうっていうのが、ちょっと趣旨としてあるんで、過去のことあんま聞かないんですよね。なのでどちらかというと、カウンセリングに慣れている方が多かったので、どうしても何て言うんでしょう、過去の感情にかなりフォーカスしたり、っていうのが多かったんで、実際には例えば今の思考とか、今の何ですか、行動とか、それが悪循環になってるよっていうのを質問でクライアントさんにこう自覚してもらいたいんですよね。ところが、カウンセリングだと普通こう向き合いながら共感していくと思うんで、意外に何ていうんですかね、質問っていうのはそんなに事細かじゃなくて、こう共感するための質問とか意外に多いので、なんかこういまいちこうつかめないという方もすごく多かったんですけれども、
見られた中で皆さんがその質問をする、その質問そのものに ちょっとまだ慣れていないという感じだったんですよね。
そうですね、なので多分私も疲れましたけれどもまあ皆さんかなりお疲れになったと思いますけれども。
そうですか、まあ、慣れないことですから ね、
そうですね、
実際に、ね、自分に問いかけるということも本当にめったにないですから、無意識にしかしませんのでね。だからそれをまたさらに誰か相手がいるときに問いかけるっていうのはなおさら、
はい、
で日本の習慣としてあんまりこう根掘り葉掘り聞かないってい う、 こうちょっと習慣があるので、なんかここまで聞いて、ね、いいのかなっていうところもありますからね。
そうですね、だからまあ一歩間違うと、うん、鬱陶しいって感じに、
ね、
なるかもしれないですよね、
はいはい、
ただ、まあ、私の口癖としては今回のビジネス FT で簡単に共感しないでくださいっていうのが、
はい、
まあ、一つの方向性なので、
あ、はいはい、
相手とぴったりイメージが合うまでもう質問してみてくださいねっていうのがまあ趣旨だったんですけれども、
はいはい、
意外に多くの人はもうちょっと質問したら、うん、なるほどみたいな、
あ、
それ後で聞くとお互い場面のイメージが一致しなかったり、
はいはい、
極端に言うと全然違う場面をお互いイメージしてたりとか、意外にねこう、まあ、さっきもブレンダさんが言ったようにこう日本人はですね、うん、アイスを振りまく人種なので、
うんうん、
なんとなく共感も早いとこがまあ少しあるかなっていうのは感じますけどね。
そうですね、うん、確かにね、もうその質問をするっていうこと自体がね、やっぱり苦手っていうのがありますから、そこからね、はい、入っていくの大事でしょうけど、まず自分にやはり質問するっていうのを一つねちょっと習慣づけて、はい、でただ単に、ね、身の回りばかりじゃなくて、どうしても、ね、日常生活で毎日、ね、こう割と同じような流れで毎日過ぎていきますけど、はい、その中に、自分が、ね、これとどういう関係があるのかなとか、これをずっと見続けている私はどんな風にこれから変化していくのかなとか、はい、まあ、いろんな形で、ね、ちょっと視線を変えて、ね、こう質問していかれると、ね、またそこでこう新たなものがいっぱい見えてくると思いますね。
そうですね、まあ、今回もあったんですけど、うん、うまくいってないってことは、
はい、
まあ、思考だったり感情だったり身体症状だったり行動だったり、
うんうん、
その4つの関係性って絶対に悪循環に陥ってる場合って非常に多いんですよね、
はいはい、
ところがちょっと質問の幅が今まで通りになっちゃうと、うん、自分の中でそれ気づけないんですよね、なかなか。
そうですね、う
ん、で自分で認識できないがために、うん、今までの習慣通り行動を起こしてしまってたり、
はい、
うん、なんかそのループから、まあ、そういうのが抜け出せないみたいなのがすごくあるので、はいはい、
うん、
ぜひ、ね、こう自分、ね、ブレンダさんが言ったように自分の質問の幅をぜひまず広げていただければ、うん、
はい、
いろいろと、ね、こう変化が起こりやすくなってくると思いますので、
そうですね、はい、
その辺ぜひ、ね、こうこれだけ質問が重要って言われてても、うん、なかなか質問の幅を広げるって難しい部分はありますんで、
そうですね、
少しねただ意識するだけでも変わってきますんで、
はい、
さっきも言ったようになんでだろうじゃなくて、
うん、
この出来事って何を意味してるんだろうとか、うん、ちょっと変えるだけでもかなり感情とか日常の行動は変わってくると思います、ね、
そうですね、実際にね質問がなければ人間の進化もありませんから、
はい、
また新しいねその発明一つでもね、うん、ないわけですから、
はい、
いかにねこの質問でね、ポジティブな意味でどうしてだろうっていうのはね、うん、逆にすごく大切な、はい、プロセスですし、
うん、
やはり私たちがねもう本当にどんどんどんどん、こうね進歩していく上ではすごく大事な、はい、ね、毎日、うん、ぜひぜひ見てもらいたい部分ですよね。
そうですね、うん、もう無意識に内面で、うん、まあ、1日 5,6 万回これ質問してるって言われるので、
そんな気づかないですよね、うんうん、
ただねこれちょっと意識して変えると、うん、何千個とか何万単位で、
はい、
質が変わるらしいんですよね。
いや変わると思いますよ、うん、
意識するだけでちょっとだけ、
うん、そうです
よね、うん、だから1日1個だけでも質問を変えていくだけでも、
はい、
すごい大きな変化が起こるらしいんで、
はい、
ぜひね、これ聞いてらっしゃる方々も、う
ん、
少しそういうのも意識してみたらどうかなというふうに思いますね。
そうですね、うん、はい、
はい、ではブレンダさん今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さん新しい自分をぜひ発見してください。